情報プラザヤオ、毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしています。本日は八尾市立病院病院長星田志郎先生にお話をお伺いいたします。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、星田先生は八尾市立病院の平成27年度より病院長にお勤めされているということで、
はい、就任しました。
はい、まずは星田先生の自己紹介の方から少しお願いできますか。
はい、はい、八尾市立病院にはですね、旧病院といっても、まあ、皆さんもうお忘れの方も多いかもしれませんが、太子堂のところにあった、まあ昔の病院がありましたが、その時代から赴任をしました。副院長として赴任をしまして、
はい、
最初の2年間は新しい新病院、今の病院に移るための準備に、まあ、明け暮れていました。
はい、
まあ、なかなか旧病院から新病院になるには、まあ、いろんなソフト面とハード面変えないといけないもんですから、まあ、非常に大変だったと、職員皆さんが大変だったんですけども、でもやっと今、新しい病院11年が経ちまして、まあ、病院としては落ち着いてきたかなというふうに思います。そして、この4月から病院長に就任をさせていただいています。
はい、はい、もう旧病院から今の新病院に変わって10年以上経たれるんですね。
そうですね、はい、経ちます。
はい、まあ、この健康万歳でもいろんな先生方、技術者の方にお話をお伺いさせていただいてるんですけども、やっぱり星田先生が言った通りにいろんなシステムが変わったので、それに追いつくのが大変だったって喋られてる方がやはり多くいらっしゃいましたね。
はい、本当に予行演習といいまして、旧病院から新病院になるときに、何回も何回も予行演習、私がそれ指揮したんですけども、予行演習したんですが、やはり慣れていないので、ものすごくその本当に新病院できるんだろうかとかですね、もう延期した方がいいんじゃないかとか、もういろんな意見が出ましたですね。でも、まあ、思い切って、皆さん職員の方も含めて頑張っていただいて、それで、まあ、なんとか、今のような病院が出来上がって、かつやっぱ10年経ちますといろんな面が充実をしだしました。
はい、
まあ、それをしたことで、まあ、少しでも、まあ、市民の方には、安心して見ていただける、安心して、治療をしていただける、まあ、そういう病院になったんじゃないかなというふうに、考えてはいます。
はい、でこの10年以上経ちましたこの八尾市立病院なんですけども、平成27年度から診療と看護の体制が少し新しくなったとお話をお伺いしたんですけども。
はい、先ほど私紹介をいただきましたように、4月から病院長として、仕事をさせていただきます。また看護部長といいまして、病院の中で一番多い職種の方は看護師さんです。当院でも300人以上おられます。でその中の、まあ、トップというのが看護部長なんですが、看護部長の方もこの4月から、新しくなられて頑張っていただいています。まあ、そういうふうに、診療局あるいは診療側としまして、そういうトップが、まあ、交代はしたんですけども、まあ、病院というのは絶えず一定のレベルの診療を絶えずできないところもあります。まあ、そういう点では、まあ、一般に患者さんに来られた方が病院が急に変わったとか、まあ、そういうふうに思われては逆に困っています。困ります。まあ、普通通り従来通り3月31日と4月1日は、まあ、病院としても同じ形での診療が続けれる、レベルが続けれる、まあ、そういう形を保っていますので、普通の方は、患者さんの方は、まあ、別にそんなことが変わったとかそういうことはまず思わないと思いますし、まあ、思えるような状態では逆に困るなと思ってます。
はい、まあ、確かに常に通院されている方もね、3月から4月で変わったなってことは多分ないとは思うんですけども、まあ、このラジオをお聞きの皆様にどういったことがちょっと変わっているのかという説明をよろしくお願いいたします。
はい、一つはですね、当院はがんの拠点病院として従来はですね、府の指定、大阪府の指定ということで、そういうがんの治療を非常に重要視をしてきました。
はい、
大阪府下の府の指定のがんの拠点病院は実はたくさんあります。ただ当院はやっぱりより高いレベルでの、がん治療を目指したいということで、この数年来国指定 と言いまして、府の指定ではなくてもう一つレベルの高い国指定のがん診療の連携拠点病院、これを目指して、いろんな何て言いますか、院内の充実を図っていました。で、この4月1日から国指定を取ることができました。まあ、当院あの病ベッド数が380で、大阪府下の病院の中では一般に言う中規模の病院になります。大きい病院は800人、ベッドの数が800とか1000以上とか、まあ、そういう病院もたくさんありますが、当院は380床なので中規模の病院です。で、中規模の病院でこういう国指定のがんの連携診療連携拠点病院を取るのは非常に難しいと一般には言われています。まあ、非常に少ない、大阪府下でも非常に少ないんですね。当院より大きな有名な病院でも実は取れてない病院はいくつもあります。ですから、まあ、こういう目標を持ってやっと4月1日になりましたので、結構ハードルも高かったんですが、より、まあ、取ったからすぐ何が変わるかというのは分かりにくいかもしれませんけども、がん診療に関しての、まあ、地域での連携を密にして、患者さんにはより良い高度な治療をもたらしたいと、まあ、そのようには考えています。ただ、まあ、これはこの国指定のがん拠点病院というのは取るののハードルも高いんですけども、それを維持して実際にその地域の患者さんに還元する、そういうのも非常に難しいので、当院としてはこれ取っただけじゃなくて、これからが本当の大切なところ、そういうふうに考えています。まあ、もちろんがんの患者さんの治療、治療といいましても手術の治療、そして化学療法といいまして、抗がん剤ですね、そして放射線治療、まあ、こういう3つの柱がありますけども、まあ、そういう柱をより充実させる、まあ、これが重要なのと、もう一つそれらの後で、あるいはその同時並行で緩和ケアといいます。なかなか皆さんまだ緩和ケアという言葉に対しては市民の方は分からないと思うんですけども、当院としてはそれらの緩和ケアというものに関してはより充実させていかないといけないので、いろんなところを通じて、広報をしていきたいなというふうに考えています。
はい、
まあ、そういうふうにその地域連携の拠点病院としてですね、がんの診療に関しては4月から新たな形を作ろうということで考えています。なかなか、はい、
そうですね。でも八尾地域の八尾市内の方はこの近くにその特化した診療があるということがもうすごいいいですよね。
はい、そういうメリットと感じていただいて、実際にまあ、そういう、まあ、がんになっては困るわけですけども、何かの時に、まあ、頼りにしてもらえる病院にやっぱりなりたいですし、そういうすることによって逆に地域の方々に私立病院としてやっぱ還元できる、そういうふうに思っています。
はい、
まあ、そういう病院になりましたよということは皆さんにぜひお伝えはさせていただきたいなというふうに思いますね。
昔からがんという病気はやはりトップクラスやっぱり出てくる病気ですもんね。
そうなんですね。まあ、死亡原因としては残念ながらトップですよね。
うん、
大人の場合2人に1人はがんになるんじゃないかと今言われている時代です。まあ、がんの治療というのはやはり早期発見早期治療、もうこれが重要であるのはもちろん言うまでもありませんし、そこでまあどういう治療をしていくか、まあ、これは重要ですけども、それを着実にしっかりと治療していって、患者さんへの福音をもたらせる、そういう病院をさらに目指していきたいというふうに考えています。
はい、またこのがん診療に関して相談とかも受け付けてるんですよね。はい、
そうなんですね。今緩和ケアの話をしましたが、当然もう一つの大きな柱はがん相談の支援センターというのが当院にあります。がんになった場合、あるいはそれを疑われた場合、患者さんあるいは家族の方はものすごく不安になります。で、どうしたらいいのか、あるいはどこへ行けばいいのか、あるいはこういう時どうしたらいいのか、まあ、例えば治療が始まったとしてもこういう治療でいいのか、こんな症状が出てるんだけどどうしたらいいんだとか、まあ、そういうものすごく悩みがあります。
うん、
あるいはもっと切実な悩みとしてはやっぱ経済的な悩みとか、あるいは手続き的な悩みとか、あるいは仕事の悩みとか、もうこれはものすごく 本当に大切なんですね。そういうところで、身近なまず相談をしていただく、そういうところががん相談の支援センターです。当院でも非常にたくさんの方がそのセンターを、まあ、訪れていただいて、いろんな悩みを聞かせていただいて、そして、どうやったらそれに対して対応できるか、まあ、そういうものをやっています。またいろんなやっぱり精神的ストレスものすごく強いですね。まあ、これはもう当然と言いますか、残念ながら、まあ、そうなんですね。ですからそういう時には臨床心理士の方ですね、当院2人おられますが、臨床心理士の方に直接こうお話を受けてもらって、やっぱり話しゃべるということも大切ですし、でそしてそれに対するアドバイスをいただく、もうこれも非常に重要だと思います。一人で悶々と考えているとやっぱりあんまり良くなことはないんですよね。ですからそういうことはやっぱり手続きも手続きで聞かないといけませんし、心理的なものでは心理的なものでやっぱり葛藤いろいろありますから、まあ、それをそういうがん相談支援センター等にございますので、気兼ねなくちょっと聞いていただいて、で自分 の意見というかね、考えというか気持ちといいますか、まあ、そういうものをお伝えいただきたいなと思いますね。そういうそのがん相談支援センターと先ほど言った緩和ケア、痛みがある時にどうするんだ、どうしたらいいんだと、まあ、治療というのは、まあ、残念ながら全ての人がうまくいくわけではありませんので、うまくいかない時にでも実際どうしたらいいんだ、痛み強い時もあります、でその時どうするんだとか、まあ、そういうことも相談するところ、窓口、緩和ケアセンターといいますけども、まあ、そういうものもあります。ですから、がんの治療というのは本当に始まってから、いろんな局面がありますので、それぞれに応じてどういうところで、まあ、相談をしたらいいか、あるいは話をしたらいいのか、どういう治療をした方がいいのか、まあ、こういうのが決まりますので、ぜひともそういうのがあるんだということを皆さんがやっぱり理解してほしいんですね。なかなかわからないですね。なった時だけに、もう困ったことだけはわかるけど、どうしたらいいかわからないですよね。ですからそこをなんとか病院全体で、いろんな職種の方がおられますから、ぜひともご相談いただいて、まあ、少しでも肩の荷をね、少しでも下ろせてもらえるような、まあ、そういう体制作りを当院としてはやっていきたい、そのように考えてます。
体だけじゃなく心もってことですね。
そうなんです。もう必ず心の面と経済面もあるんですね。これどちらも本当に大きな問題なんです。ですからその辺も、まあ、どこまでできるか、これはもちろん分かりませんけど、福祉の問題、まあ、当院は私立病院ですので、いろんな市役所の方とも話はできますので、まあ、その辺も、ご相談いただければというふうに思いますね。
はい、分かりました。まあ、このね、先ほどからご説明させていただいてますこのがん振興病院なんですけども、
はい、
お電話番号とかは八尾市立病院とはまた違うんですか？
がんの相談支援センターとか、まあ、それに関しては、はい、代表番号をかけていただければそこから回していただきますし、うん、院内で来ていただきましたら院内の総合案内というところでおっしゃっていただいたら、うん、その窓口の方をご紹介させていただけると思います。
わかりました。ぜひまたね、お悩みのある方は何でも大丈夫ですので、ね、はい、まず相談に来るっていうことも、
そうなんですね。やっぱり自分一人で、あるいはご家族だけでね、抱えてると大変なんですね。
うん、
ですからその辺をぜひともご相談いただければというふうに思います。
はい、わかりました。今回はまず平成27年4月から、
そうなんですね、
少し変わったところ
で、そういうがんの、国指定の地域のがん診療連携拠点病院として、まあ、病院当院が地域の方々に対してですね、まあ、どれだけの、まあ、がん治療に対して総合的にできるかというところが、うん、まあ、当院としても一つの大きな目標でもあるし使命でもある、そのように考えています。
はい、ありがとうございます。
あと、まあ、4月からですね、うん、まあ、あとまだまだ細かいことはあるんですけども、うんうん、一つは当院は 2,3 年前から病院の中の機能拡充といいまして、10年以上経ってますと診療の中でもいろんな、ことが変わってきます。診療内容が変わってきますと、新しい問題が出てきます。そうするとやっぱり従来の建物の中の構造だけではできないもんですから、ちょっと、ね、病院の中の、まあ、工事をしたり、あるいはご存知の方も多いと思いますが、北西、病院の北西のところにですね、うん、北館といいまして、新しい建物、5階建てのものが、3月に、この3月に竣工しました。 で、そこにはやはり保育所を、まあ、拡大したというのが一つのポイントです。従来ですと5人ぐらいの方しか保育ができなかった、院内で保育してましたができなかったんですが、もう今の時代どうしても看護師さん早くですね仕事に復帰していただきたいというのもあります。ドクターの方でも獣医さんの方も多くて、そういう方の早く復帰していただきたい、そうするとどうしても保育所が必要ですよね。で、ちょっと手詰まりになってましたので、新しい北館というところで1階のところにですね20人ぐらいが入れる大きな保育所がやっとできました。まあ、そういうところでやっぱりアメニティって言いますか、気持ちよく仕事をしていただかないといけませんので、職員の方にもその中の一環として、そういう機能拡充の一環として保育所がまあやっとできたなというふうに思います。あと、まあ、北館という大きな建物ですけども、実は備蓄倉庫と言いまして、うん、まあ、あんまり大きな災害があったら困るんですけども、何かあった時に、やっぱり患者さんとかそういう方に、今日ある災害があった時に今日から食事ありませんではこれ困りますし、いろんな面での備蓄をしておく必要がありますので、まあ、まだ出来上が中身が出来上がったわけではないですけども、備蓄倉庫としては完成しましたので、そこに、いろんなものも必要なものを備蓄したいと、そのように考えてますね。
はい、
今災害がどうしてもあちこちですね言われてますので、いつどこでどういう災害があるか分かりませんので、まあそういうことに対してやっぱ少しでも備えは考えていきたいというふうに思っています。
はい、確かに先ほど星田先生の方からもこの看護師さんが一番多いという話もね、はい、お聞かせいただきましたので、その看護師さん職員の皆さんにも気持ちよく働いていただける保育所があるっていうのは素晴らしいですよね。はいはい、
そうなんですね。まあ、今もちろん市の中でも保育所の不足のためにですね、いろいろ市の方も、施策をしてなんとか、皆さんにですね入っていただこうとしているわけですけども、まあ、なかなか難しい面もないわけではありませんし、うん、まあ、その中で特に4月からっていうのが一つの区切りになりますよね。そうすると4月に入れないともうずっと1年間入れないとか、もうそういうことがどうしても出てしまいますけども、それを、まあ、当院としては途中でも入れるようにとかですね、復帰する日っていうのは4月と入ってませんので、そういう点では融通が効くようにしたいなというふうに思っています。
はい、分かりました。今回は平成27年度から少し体制が変わりましたよということで、
はい、
星田先生にお話をお伺いしたんですけども、その他にも、八尾市立病院では市民との触れ合いを大事にしているということで、
はい、
八尾市の広報にもよく情報が載っておりますけども、
はい、そうなんですね。皆さん広報を見ていただいているかと思います。年に何回か、
うん、
市立病院の、ま、現状今と、ま、こんなことをしてますよということで、情報を載せさせていただいています。なかなかそういうものを見ていただかないと病院の中がわからない、まあ、当然ですよね。情報がないとわからないのは当たり前だと思いますので、まあ、できるだけ、病院の情報に関して発信をしていきたい、まあ、もちろんいろんな形でしています。院内病院に来られた方は優しい笑顔という名前の情報誌を出させて、看護さん、患者さんの方には出させていただいて、まあ、それを見ていただくように自由に取ってもらえるように毎月発行しています。もちろん地域の先生方にも毎月出してるんですけども、別のものは、まあ、そういうその地域の方々への情報発信は当然してるんですけども、なかなかそれだけでは難しいだろうなというふうに思いまして、当院としてはこの数年前から市民の健康講座って言いますか、市民公開講座ですね、まあ、いろんなジャンルのですね話をですね、年に6回から7回ぐらい今毎年続けています。
うん、
場所も最初はこの病院の4階の会議室というところでやってたんですが、なかなかこの病院の中だけでやってますと、八尾市の中でこの市立病院は真ん中にあるわけではないんですね。八尾市の中にちょっと端になるんですね。
うんうんうん、
そうすると、市民講座を開いても来れる方っていうのがやっぱりちょっと限られる場合があります。ですからそれをなんとか避けるために時々は、市役所の会議室を借りたり、プリズムホールを借りたり、まあ、そういう、できるだけ、たくさんの市民の方に聞いてもらえるような、 そういう市民講座ですね、これを続けています。特に今はいろんな新しい治療とかそういうものがどんどんどんどんできていますので、皆さんにも例えば動画で動く絵でですね、見ていただくとか、あるいは今はこんな治療ができてますよとか、まあ、そういうものを聞いていただいて、まあ、自分の病気と自分がご自分が病気の方もおられるし、違う方もおられるかもしれません、ご家族の方が病気の方もおられるかもしれませんし、まあ、自分は大丈夫だけどやっぱりそういう知識っていうのはやっぱり持っておいた方がいいというのもありますので、まあ、どういう方にも聞いてもらえるような、まあ、そういう話題を年にこういうそういう 6,7 回分けてお伝えしたいなというふうに思っています。5月にも1回予定してますし、まあ、あと年何回かやってますので、皆さんもしそういう機会がありましたらぜひご参加をいただきたいなというふうに思いますね。
はい、まあ、でも八尾市立病院だけじゃなくね、あの市役所だったりプリズムホールっていう近鉄側の方の近くでもできるということで、
そうなんですね、
また数多くの方が参加できますよね。
はい、そうなんですね。どうしてもあのここは流下地区って言いますけども、少し寄ってますので、例えば山本地区の方とかそちらの方にも出張して、うん、そういう市民講座をですね、まあ、開いています。ですから、まあ、外あのなかなか普段は遠くて来れないという人でも、まあ、そういう機会もありますので、ぜひそういう時にはご参加いただければありがたいかなというふうに思います。
はい、ぜひね、あの八尾市の広報を毎月チェックしていただけたらいいですね。はいはい、
そうなんですね。あのぜひともあの載せて情報を載せていますので、うん、あ、今日はこんなのがあるんだということですね。はい、それを、まあ、ぜひとも市民の方にも、参加いただければというふうに思います。
はい、またあの市民との方の公開講座を年6から7回やっているということなんですけども、まあ、その他にもこちら八尾市立病院内でもいろいろと楽しめる場所がということで、
はい、はい、あのどうしてもやっぱりこういう病院ですけども、うん、やっぱ市民の方が身近に感じていただけるように、まあ、いろんな企画といいますかね、あの市民参加型の内容のものを考えていますし、実際続けています。そのうちの一つは2階の廊下のところの美術画廊といいますかね、回廊といいますか、市民の方から毎年1回、だいたい秋に募集してます。
うん、
1年に1回ずつ入れ替えはさせていただいていますが、市民の方本当にたくさんの方がですね、やっぱり絵心がありますので、非常に面白い絵とか素晴らしい絵とか、可愛い絵であるとか、いろんな絵を応募していただいてます。もう毎年毎年のように出していただいている方もありまして、当院としては非常に嬉しく思っています。また市の八尾市の美術協会の方も、もう本当にもう黒田さんだなと思う非常に、すごい絵をですね、飾らせていただいています。まあ、そういう絵もこの新病院ができてほぼもう最初の方の時期から毎年毎年させていただいてますし、よく患者さんをあるいはあの家族の方も来られた、あのどうしても待ち時間なんかにですね、2階の廊下で、いろんな方の絵をですね見ていただいているなというのも分かってますし、まあ、ぜひともあの絵心のある市民の方には今年はどうかということで、またあの、まあ、夏頃まで8月ぐらいまでに作っておいて、あの書いておいていただければ、応募期間必ずありますので、9月10月9月ぐらいだったと思うんですけど、応募がありますので、ぜひとも我こそはということで、参加をいただければいいかなというふうには思いますね。
はい、
まあ、そういうその絵のですね、絵画の、まあ、廊下といいますか、まあ、そういうのを作っています。
まあ、あの絵を見るだけでね、あのちょっと心が癒されたりだとか気分転換になるってことが一番大事ですよね。
はい、そうなんですね。あのぜひともその辺はあの皆さんも、お考えいただいてですね、あの参加をいただければと思いますね。
はい、一番先ほど結構な対策もっていうことでお話をお伺いしましたけども、
はい、
サイズ的にはもう何でも大丈夫なんです
か？はい、あの基本的にはですね、あの応募の時にちょっとあるんですけど、どうしても例えば市の美術協会の方なんかの、あのがやっぱり描かれる絵は比較的大きな場所のところにお願いしてますし、一般の方の場合にはあの本当の、対策というとちょっと難しいかもしれませんが、まあ、あの何号何号っていうのはちょっと号で決まると思うんですけどね、100号とかそういうなってくるとちょっと大きくなってしまうかもしれませんが、もう少し小さい方の絵の方が実際的にたくさんの方を やっぱり乗せたいと言いますかね、だいたい50人以上でしたかね、だいたいそのぐらいの方の絵を載せていますので、たくさんの方を載せたいもんですから、あんまり実はその大きな絵はちょっと載せられないということはあるかと思います。
わかりました。じゃあまた今回秋頃に募集があると思いますので、はい、これも候補に載っておりますか。
はい、候補で載りますし、もしあれの分かりなければ問い合わせをいただければ、今度はいつにありますということでお知らせできると思います。
はい、わかりました。まあ、ヤオシーズ病院への回廊ということでね、こちらは見て楽しんでいただける場所になるんですが、はい、実は聞いて楽しんでいただけるものもあるんですよね。
はい、はい、そうなんですね。聞くといってもいろんな聞きがあると思いますけども、当院ではコンサート、特に、市のですね、吹奏楽のある中学校から、年に何回かですね、市民コンサートを病院の中で開かせていただいています。まあ、こちらの方もですね、入院されている方で、動ける方はよく参加いただいて、まあ、ひとときを過ごしていただきますし、市の中学生の方はやはり発表する機会で、そういう機会がありますとやはり勉強、一生懸命練習していただけますし、そういう練習の場とでも一つの発表の場としても使っていただけますし、もちろんそれだけじゃなくって、まあ、プリズムホールさんとの連携でですね、大フィルさん、大阪フィルさんのですね、有名な方が来ていただいて、やっぱり、まあ、プロの音色も聞かせていただく、まあ、そういうところで、市民の方と、まあ、プロの方と、そして患者さん、あるいは、ガサの家族の方、まあ、皆さん合わせて今度は耳の方からですね、やっぱり癒しといいますか、まあ、そういうものも必要じゃないかなと思いまして、毎年これも年に何回か企画をさせていただいていますので、もしそういう機会、特に子どもさんが出るよとかですね、ご家族の方が出るよとか、まあ、いう方はもうぜひ、ご参加いただいて、一緒に、聞いていただければありがたいなというふうに思っています。
音楽って不思議な力ありますもんね。
そうなんですね、本当に重要だと思うんですね、いろんな気分落ち込んだりいろんな時があるかと思いますが、まあ、音楽で立ち直るというのもありますし、音楽で一つのやっぱり決断といいますかね、そういうものをする場合もあるでしょうし、なくてはならないものだと思ってますので、皆さんもご活用いただければありがたいと思います。
はい、ぜひまたね、情報もたくさん出ていると思いますので、皆さんもぜひ機会があればお越しいただきたいなと思っております。で、また八尾市立病院さん、実は職員の方もやられている方もいらっしゃるということなんですけども、ボランティアをされる方がいらっしゃるということで、
はい、ボランティア、今はやはりたくさんの方がやっぱりボランティア精神をお持ちの方が増えてきています。
はい、
これは非常に何て言いますかね、一つの国が、まあ、成長してきた証かなというふうにも思いますが、当然ながら八尾市でも、まあ、ボランティア精神をお持ちの方が増えてきていると思います。で、病院というのはたくさんの方がやはり、例えば医師看護師だけでなくて、いろんな検査技師さんであるとか、そういう方も働いてますし、事務職と言いまして、事務の方もたくさん働いてます。もちろんそれ以外に、いろんな機械を調整する人、あるいは例えばそうですね、清掃される人、あるいはいろんなものを洗う人、滅菌する人とかですね、たくさんの方が働いているんですが、どうしてもそういうそれぞれの専門の部分だけをやっているのでは、やはり病院としてはやっぱり困る面がたくさんあるんですね。で、実際患者さんが新たに来られて、病院の中でどうしたらいいんだと、どこへ行ったらいいのかわからない、自分はどうしようとかですね、もうどうしてもそういう場面っていうのがあります。そういう時に、まあ、2階のフロアで、ボランティアの方がいろいろ助けをしていただいて、困ってるなと思ってる人に対して、どうしました、何がご希望ですかと、あるいはどうしたらいいですよと、いろんなその方の要望を聞いた上で、どうしたらいいかを何て言いますかね、説明してもらえる、まあ、もちろん当院では相互案内というのもありますけども、なかなかそこだけでは分からない面がありますので、そういう方に対して昼間のところで、ボランティアの方が、まあ、エプロンをつけてるんですけどね、ピンクのエプロンをつけてるんですけど、ボランティアの方がやっぱ活動していただいています。やっぱりこういう病院ではそういう方の活動というのは非常に重要で、いろんな患者さんの動きを考える上では役に立って っていただいてますし、もちろんあの先ほどちょっと話がありましたように職員の方も実は朝8時から、
うん、
もう8時は始業時間じゃないんですけど8時から新しく最初に来られてよくわからない方のため の, あの1時間ほどですね、ボランティアで、2階の外来のスペースのところに立っていただいてます。 も, う、まあ、もちろん職員の方も率先してやっていただいてますし、そういうボランティアとして病院に登録をしてもらってで実際に活動していただいて、まあ、俺は病院としては非常に助かってますし、やはりそういうボランティアの方が活動できる、そしてそれがその病院全体のやはり、まあ、レベルといいますかね、値打ちを上げていけるそういうものだと思ってますので、まあ、これを聞いていただいている方々の中で、まあ、一度病院の中でボランティアやってみようかなと、まあ、もしそう思う方がおられましたら、まあ、ぜひとも連絡をいただいて一緒にボランティア活動入っていただければありがたいなとそのように思っています。
はい、やはりこうね、私立病院も新しくなって大きくなればなるほど、あのご年配の方は番号を振っててもどこに行っていいかっていう迷われる方もいらっしゃいますよね。
そうなんですね。ですからそういう方が、まあ、困ってるなという時にやはり寄り添ってどうしたらいいですよということをですね、やっぱり言ってもらえるのに、やはり職員も当然するんですけども、やはりそれだけではやっぱり足らない時もありますので、ボランティアの活動方の活動も非常に重要だと思ってます。
はい、分かりました。今回は星田先生に平成27年度からちょっと体制が変わりましたよということと、またはあの八尾市立病院の中のいろんな、公開講座でしたり絵の回廊だったり音楽そしてボランティアの活動についてもいろいろお話をお伺いさせていただいたんですけども、またあの八尾市立病院さんがこれから目指すところ課題っていうのは今あったりしますか？
はい、あの病院ですのでやっぱり絶えず課題はあります、
うん、
まあ、ご存知の方も多いと思いますが、病院というのはあの診療報酬といいまして、厚生労働省が決めたあ、まあ、あこと決め事でもって、病院っていうのはあのいろんなことがもう決まってしまいます。そういう点では当院としてはやっぱり急性期病院として、急性の患者さん急性期の患者さんを見る病院という形で、今現在進んでいますが、厚生労働省としてはまあいろんな目論見もあって、全ての急性期病院はその急性期の治療をしなくていいよと、ベッド数が余ってるんだからいらないよという、まあ、そういうことを考えています、
うん、
まあ、当院としても本当にこの今380床、380のベッドがあるんですけども、全てを急性期の患者さんに見るべきなのかどうなのかというのは、まあ、今現在検討中です、患者さんはそれなりにおられます、たくさんおられますので、まあ、ある意味では急性期の患者さんを見るのが市民にとっては一番いいんじゃないかなというふうには思いますが、残念ながら八尾市内の近くではその急性期の患者さんをあとしっかりと見てもらえる病院が少しこの中川地区は少ないんですね。ですからそれが一番困ったことで、やはりあの、まあ、シームレスってよく言いますけども、急性期病院であるしっかりと急性期の治療をして、そしてその後その後をしっかりと見れる病院をに移っていただいて、そこでさらに退院までに、退院までを過ごしていただく、そういうのがやはり今の、まあ、理想的な治療なんですけど、この病あの八尾地区ではちょっと難しい点があるんですね。ですからそこがこういう私立病院としてどうすべきなのかというのは今現在今年の課題の一つではありますね、まあ、それと関連してその課題としてはやはり救急の治療ですね。やっぱり救急の患者さんは当然多いわけで、その患者さんを見るのが、まあ、こういう私立病院の、まあ、使命の一つです、
はい、
で当然当院でも、年間、3000台以上ですか、たくさんの方の救急車を受け入れています、まあ、全国的に見ると決して少ない数字ではないんですけども、うん、八尾市内結構救急車の数は多いんです。大阪が全体が多いんですね、
うん、
八尾市内も実は多い方です。ですから、救急隊の方は本当に大変なんですけどね、本当に大変なんですが、たくさんの、まあ、需要がある、まあ、残念ながらあると、それに対あ供給があるですね、供給があって、それを なんとか受けたいわけですけど、残念ながらやっぱ診療の機能として全ての救急の患者さんを当院が見れるわけではありません、残念ながらやっぱりこのあるタイプの患者さんは救急の患者さんは見れないんですね、まあ、そういう方は、まあ、あの近くのそういうできるところにお願いしてますし、まあ、そういう断らざるを得ないなというふうに思ってます、まあ、当院としてはでもできるだけ市民の方の救急のですね見れるようにまあ、救急隊の断らる率をですね少しでも減らしたいと、まあ、これが今年の課題でもありますし、まあ、そのために院内どうしたらいいか、例えば救急のベッドといいまして救急の方を受け入れるベッドを増やしたいとか、まあ、実は ICU といいまして集中治療する病床を、まあ、今年実は増やすんですけども、まあ、そういうふうに、少しでもたくさんの方の救急の患者さんを受け入れる、まあ、それを目標に、まあ、課題であり目標にしているというところですね今年の。
わかりました、まあ、今回あのお話をお伺いする中で星田先生からでも大丈夫ですし、また八尾市立病院からラジオを聞きの皆様にメッセージがございましたらぜひよろしくお願いいたします。
はい、あのではあの2つの話をさせてもらえたらいいかなと思っています。
はい、
1つは先ほども言いましたように病院の中にはたくさんの方が仕事をしていただいています。医師、看護師、あるいは技師さん、事務職の方、それ以外もたくさんの方、ボランティアの方も含めて仕事をしていただいています。ただ一つの患者さんの病気を見るのにはやっぱりたくさんの職種の人が合わさって仕事をしていかないとやっぱりなかなかうまくいかないんですね。ですからそういう点では本当にあの人がいて、もう機会、もちろんいい機会があっていい治療ができる、これも事実なんですけども、やはりたくさんの人が集まって一人の患者さんを治していく、まあ、そういうやっぱりところなんですね病院は。ですから、まあ、これを聞いていただいている皆さんの中でまだまだこれから仕事をしようとですね、仕事を選ぼうという方はやはり、まあ、もしそういう希望があればですね、病院の中でできる仕事も選んでいただければ嬉しいなと思うんですね。今はあの10代20代じゃなくて30代の方でも新しく例えば看護師さんになる方もおられますし、まあ、いろんな転職といいますか、あの新たな仕事をしようという方も多いわけですね。皆さんいろんな何て言いますか可能性を秘めてらっしゃる方が多いので、まあ、その中で、まあ、私としては一緒に病院の中でいろんな仕事を一緒にできませんかということでですね、まあ、あのいろんなもし仕事を選ぼうと考えてらっしゃる人の中がおられましたら、病院にもたくさん職種がありますから、そういうところを選んでいただくのも一つですし、できればこの市立病院で一緒に仕事をしませんかというふうに思いますので、まあ、そういうのも考えてほしいなと思います。
保育所もね大きくなりますの で、はい、
そうなんですね、
お子さんがいてても安心ですので、
はい、そうなんですね、はい、まあ、それがまあ一つですね、
うん、
もう一つはですねちょっと全然違う話なんですけども、
はい、
あの皆さんの聞いてらっしゃる方にはまあ理解してほしいなと思うことは、あの病気をですね治療する上で、まあ、いろんな面で重要なことがあるんですけども、がんの治療もそうですし他の治療もそうなんですけども、まあ、もちろん早期発見早期治療、これはもう当然です、重要だと思っています。ただその時に、まあ、早期発見しないといけませんし早期治療もしないといけないんですが、その時にやはりどこでどういうような治療をしていくか、
うん、
ということはものすごく重要なことです。で最初の治療、例えばがんを取りますと先ほど言いましたように、抗がん剤で治療するのか手術で治療するのか、あるいは放射線治療するのか、あるいは組み合わせるのか、まあ、大抵その辺になるわけですね。でそうした場合に、その患者さんによってはそれで、まあ、うまくいく人もあれば、まあ、残念ながらやっぱりいろいろ問題があって治療を継続しないといけない、まあ、そういう方も多いわけですね。そうするとやはり病気というのはやっぱ最初の治療が非常に重要ですので、まあ、できましたらあの八尾市内の患者さんはやっぱり八尾市内の中で、そういう治療をさせていただきたいなというふうには思っています。まあ、地域完結型の治療というんですけども、もちろんあの八尾市内の何て言いますかね、病院で全てが形づくと言いますか、片づくというわけじゃなくて、やはりあの別の病院に行っていただかないといけない、まあ、そういう治療は当然あるんです。ですからそれはないものは仕方がないんですけども、まあ、大部分の治療は八尾市内の病院で、そういう治療ができます。がんの治療にしても他の治療にしてもそうです。 ですから、まあ、できれば最初の治療を当院の中でさせていただきたいなというふうには思ってます。八尾市はやはり少しあの患者さんがやっぱ流出してるって言いますかね、一般にはそういうふうに言われています。まあ、もちろんそれはそれなりの理由があって流出しているんですけども、やっぱり最初の治療をどうやってどんな形になってどういう状況かというのは最初の治療したところでないとわからないんですね、細かいところとか。ですからそれがわからないと、もし第2段階で見るとなるといろんな点でやはり患者さんやご家族の方には、やっぱり困ることもあるかもしれません。ですから、まあ、あのできる範囲内ですけどもね、あの全ての治療ができるわけではないのは事実なんですけども、まあ、できるだけ八尾市内の病院で、まあ、当院だけでなくても他にもいい病院ありますので、当院だけでなくても八尾市内の中で見せていただいて、そこで、まあ、あのできるだけそのいい治療をもちろんさせていただいて、でその中で、まあ、治ればよし、治れなくてもあとどうやっていったらいいかを病院としてはいろんな面でですね考えていきたいなというふうに思ってますので、まあ、その辺はあのもちろんそれぞれの、患者さんあるいはご家族のお考えありますので、あの絶対的なことは言えないんですけども、まあ、病院としてはそういう最初の治療をさせていただきたいなというふうには考えてます。
はい、今回は平成27年4月から病院長として務められております八尾市立病院病院長の星田史郎先生に今回はお話をお伺いさせていただきました。今回は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。